が出ずして何十人かが食べていくのには老髪の供養をしてくださる断の津がなければ接心もできんわけで、おびただしいご供養をいただいて、朝から晩まで夜食までちょうだいよ。みな在家の断の津の方がご法の菩薩、一つご法の菩薩の法恩を忘れてはならん、ご法の恩を忘れてはならんわ。師団合わざる時は大法一人行われずた、しけと断の津とがぴったり揃わなければ大法というものは行われるものではないと。その中でも御法を最上となす、どうしても御法の菩薩というものがなければまず法は起こらんと考えなければならん。伝統の菩薩が生まれたのも御法人のおかげである、しけというものが生まれたのも御法人のおかげである、最上とる。もし弘法大師、昔弘法大師かつて大日如来に起請していわく、誰かこれ御法の最上なるやと。昔弘法大師が高野山を開かれる時には大日如来に3721日かの願を込めて、そうして御法人を求められたが、誰か御法の最上なるやと。高野さんの御法人はどなたをお迎えしたらよろしいかと、誰かこれ御法の最上なるやと、こう言って御法人を勘定しておられるので、なんぼ弘法大師が大徳であっても、やはり法を守ってくれる菩薩がなければ法は続かんというのである。寒山国師は大法が苦渋なるために、大法がいつまでも続くことを祈願されて、明神寺から毎月伊勢大神宮へ裸足で月参りをされたということで、ご法人で明神寺にはそういうご法人がお祭りしてないのであるが、北の天満宮が鬼門にあたるので、天満宮を明神寺では鎮守さんとして、皆25日にはお参りする方に、そうして愛宕さんをご法人として、これも月参りをする方になっている。三内にはご法人はない。如来告げていわく、別在天に宿はなした。それはご法人はたくさんあるけれども、四天王をはじめだ、いろいろとご法人はあるけれども別在天が最もよろしい、こう言って大日如来のお告げがあった。高野山では別在天をご法人にしておられるという方、明神寺では25日の天神様の日には雲水が皆天神様へ参る、これはもう大っぴらで天神参りはもう許される方になって、池上正山老師といえば目眼地のもう 二目と見られんような目眼地の出っ歯のまことに不男で、天神様へそれでも二十五日にはちゃんと参られる。同輩の者が冷やかしをした。まあ雲水時代に何と言ったか知らんが、池上へ長って人だからちょっさんかもしれん。ちょっさん天神さんへ参って何をがむや、何して拝んでや。え、長将がどうぞ女難のござりませんようにと言うて拝んだ。みんなが冷やかして、お前に女難があるかし、お前のような男にあんなこと頼まれても女難なんぞないわけで、みんなが笑ったということだが、いやこれだけは別物じゃというと。修行が済んでも九州の久留米在の二尊寺という田舎寺に住職して、百姓して、誰もそんなに修行のできた人だとは思わない。ところが小官老師が亡くなられると遺言に絵帳を引っ張ってこいと書いた。みんな驚いちまったんだ。そういう人が出てこんというという。賀山和尚は道を通られるというと、ちょっとしたお祠があっても、道端のお地蔵さんがあっても黙って通られなかった。必ずその前で合掌をして通られる。何を拝みになりまするかと人が尋ねたら、大宝苦渋ならんことを拝む。大宝がどうぞいつまでも続きまするようにと言うて、道端のお祠でも、お宮さんはもちろん小さなお祠でも、お地蔵さんにでも手を合わされたということである。ご法人を拝んでいくのである。ここでは木伝和尚が夢に見られる。水神がどうぞ一つ正福へ祀ってもらいたいという夢を見られたという方。北の地蔵院の横からここへ移られたのは木伝和尚の時であろうか。まだご法人がなかった。木伝和尚というのは非常に奇跡を行われた人だという方。もう日照りで雨がちょっとも降らんで、この村の者が非常に困って、雨乞いの祈祷をしてくれと言われたら、木伝和尚がよし、一つ真屋さんへ行って祈祷をしてやる。山根源兵衛というのが壮大だったという方で、傘カッパを皆持って用意してこい。真屋さんへ登って木伝和尚が祈祷をされると、大雨になって、みんな傘カッパで、身の傘で、マヤさんから下ったということである。水神がここにどうぞ祀ってくれという夢を見られ、水神は目在天である。それから木伝和尚が鹿寮に夕べ水神が祀ってくれという方、明石の方から来られるから、お前迎えに来て。そして鹿寮が明石の浜の方へ、見当はつかんけど、和尚が言うからとにかく迎えに行ったら、明石の浜で漁師が海から網にかかった水神様を引き上げ、その漁師も夢を見て、正福寺へお供せよという夢を見、漁師が向こうから水神様を捧げて持ってくるのと、鹿寮がこっちから迎えに行くのとが道でぱったり出会った。そうして迎えに来たのが今日の水神だという方で、ご法人だ。これ伝統は第一たりといえども、もしご法の力なき時は仏法ただ一人行われざるゆえなりた。伝統というものは消防現像を伝えていくということは何より大切なことであるけれども、 どうしてもご法人がないというと法は行われないからである。この家に御法を最上となす。また座禅は一切書道に通ずもし、神道をもってこれをいわば身はすなわち天地の小なるものなり、天地はすなわち身の大なるものなりだ。座禅ということは書道に通ずると、各宗の根源が座禅である。あらゆる宗教の根源が座禅である。仏法の各宗派はもちろんのこと、神道も根源は座禅でなければ、今日ならばキリスト教もマホメット教も座禅がなければわからんということになろうという。世間のお茶や花や剣道や弓道や書道や、詩であるとか俳句であるとか、皆これ座禅は書道に通ずると言われるものである。もし神道をもってこれをいわば身はすなわち天地の小なるもの、天地はすなわち身の大なるものなりと、神道の教えをもって言うならば、このお互いの体は天地の小なるものであり、天地は身の大なるものである。天人七大地神五大並びに八百万の神ことごとく皆心中に鎮座せいた。天人七大地大地神五大八百万の神々がことごとくお互いの体の中にちゃんと鎮座しておられるという。格のごとく鎮座の初心を再起せんと発せば、真摯にいわゆる霊僧の神祭にあらずんばこれを祀ることはたわずだ。本当の神祭りというものは霊僧の神祭。霊僧というのは、神霊の大元ということだ。神霊の大元に徹することが一番の神祭りということ。形ではなくして、神霊の根源に徹するということが一番の神祭りであるということ。神道の方で言うならば鎮魂起心だ。心を静めて神と一体になるということが霊僧の神祭だ。いわゆる霊僧の神祭にあらずんばこれを祀ることはたわず、霊僧の神祭は禅定にあらざればこれを祀ることはたわず。鎮魂起心ということはすなわち禅定じゃないか。神と我とが一枚になるという境地。座禅でなければならない、禅定でなければならない。そこで座禅をするということが、そのまま神様をお祭りするということである。神様をお祭りすれば必ず法が守られるということになるのである。脊梁骨を直し、胆気を丹田に満たしめ、昇進探査元拳二門一点の妄想を交えず、六根正常なることを守るときは、すなわちこれ天神、天神地位を祀るなりだ。そこで座禅をするということは、そのまま神祭りや、脊梁骨はぐっと伸ばし、丹田に力を入れて、まっすぐに探査し、六根正常だ。一点の妄想を交えずして六根正常を売るたき、鏡のごとく正常なる。自称正常心に徹するならば、無自三昧になるならば、内下打上一辺という症状無垢な心境に入るならば、これ天神地義を祀るなり、それが神祭りというものである。一種の座といえどもその功徳少なしとせずだ。だからいい加減な気持ちで一つ、座禅をしてはならんということである。例 とえ一種の座禅でも、お互いの体の中に矢をよろずの神々がござるのである。その神々をお祭りするのが座禅である。妄想妄念ばかりで三昧が得られんならば、神様をちょっとも祀っておらんということになるのだ。祀っておらなければたたりがあるに決まっておるのだ。神々のたたりのないように、神々が喜ばれるように、神々が法を守ってくださるようにお祭りをするということは、座禅三昧になるというか、六根清浄になるというか、公安三昧になって一点の妄想も起こさんというか、そういう座禅をしていかなければならん。そういう座禅をするならば、一寸座れば一寸の仏、一日座れば一日の仏、一生座れば一生の仏ということになるであろう。このゆえに道元禅師曰く、勤むべきの一日は尊むべきの一日なり、勤めざるの百年は恨むべきの百年なり、ああ恐るべし慎むべし。真実修行に勤めた一日は実に尊い、かけがえのない一日であったが、のらりくらりとして勤めない百年は、末後に望んで恨むべきの百年であったということになるであろう。断末魔の苦しみというのはそれであるから、末後に望んで悔いのない案、いつ死んでも結構だ。今日死んでもこのまま成仏である。勤むべきの一日は尊むべきの一日なりだ。そういう一つ座禅をしていかなければなら、十方断の津の供養を受けて居眠りをして、無駄にこの接心を終わるようなことならば、法罰を被るであろうと、仏罰を被るであろうと、ああ恐るべし慎むべしと、そう思って一つ骨を折ってもらいます。接心も3日までが偉いのであるから、3日済めばあとは楽であるから、そう思った一つ馬力をかけて、熱を上げて、一つ最後の仰天まで頑張ってもらいます。何でも一つ断命か、息の根の絶えるまで、一年の年の起こらんまで一つ座り込んでいかんたようだ。はい、
棒を取って田を足して言う霊道なしと、自らこれ何時全知識眼なし、田を怒ることを得ざれ、一般の功を知らざる徳のあり、すなわち東を差し西を隠し、晴れを好み雨を好み、灯籠路中を好む、何時見よびも一興かある、社交起源を愚す学人へせずして、すなわち心境す学のごときの類いそうに、これやこの精味毛量、他の工学の人に悪悪として微笑して、官老徳の他の天下人を悪乱すと言わる。道路出家時はしばらく学道を要せよ、要せよ。ただ三蔵がごと金馬、往日かつて美人のうちにあって心をとどめ、またかつて狂論において陣通す。後まさにこれ再生の薬法、再生の薬表現の切なることを知って、ついにすなわち一時に放却して、すなわち道を問い善に参ず、後大善知識によって、まさにすなわち道元分妙にして、初めて天下の老少を識得して、その座礁を知る。これ尿消化にして、すなわちするにやらず、かえってこれ耐久連まして、一朝に自ら制すと。 将の絶前知識のごと金馬じゃ将を弁せず学人来たって菩提涅槃三心の境地を問えば官老しすなわち他のために下説した前の二段の問答はしけも立派であり学人も立派である場合である。このところはしけの方も出来が悪いし運水の方もまず出来の悪いところの問答で、諸方の前知識のごと金馬と近頃の諸方の知識というものは邪性を弁舌だ。正しいも間違ったのも見分けがつかず、学人が来たって菩提涅槃三心の境地を問えばと、そこで修行者が来て菩提とは何でござりまするか、涅槃とはいかがでござりまするか、北方王の三心とはいかがでござりまするかと、まあこういうことを尋ねることがすでに学人が未熟である。そういう理屈をもってしけのところへ来て尋ねるものがある。そんなものは禅問答にはならん。ただ世間の理屈をこね回すだけであるが、そういう質問にさえも目倉和尚はつい乗ってしまうのである。官老し目倉和尚だ。目倉知識はつい相手の質問に乗っていかにも自分が額が広いかのごとくに、菩提とはこういうことじゃ、涅槃はこういう意味じゃ、三心はこうじゃと、またつい理屈をこねてしまう。これじゃさっぱりで。ところが若い学人の方が学問が新しい、修行者の方が大学でがおるか、つい理屈を言う。下手な説明をすると尻尾をつかまれて、それはこういうことと違いまするか。インドの言語では何と申しまするか。ご存じござりませんかなぞとあべこべにやられてしまう。するとすなわち棒を取って他を足して言う霊道なし、するとしけの方が怒って、棒を取って貴様は礼儀を知らんやつだ、先輩に向かって無礼なやつだと言うて殴りつける。自らこれ何時前知識まなこなし他を怒ることを得られた。そりゃ相手が悪いのじゃない、自分の方に目のないのが悪いのである。相手を見分けるだけの目がなかったのである。別に若い者を叩くことはあるまい、自分の方がどめぐらじゃ。しけも運水もこれは出来の悪い方、一般の功を知らざる徳ぬわり、すなわち東を差し西を隠し晴れを好み雨を好むた。これも世間一般には功を知らざる徳ぬわってた。前のは邪性を弁舌とあるが、邪性を弁舌も功も知らざるも同じ方である。
いかにも大前知識らしく振る舞っておるけれども無眼すで何にも分かっておらん。お悟りの開けておらん連中が大地明乱に住職をして、いかにも大老子のような顔をして、結局自分に見識がないものだから、悟りがないものだから、つい世間のことに手を出して、東を差し西を隠し、晴れを好み雨を好むか、いや、いろいろなことをやり出すまで、まあ臨済の時代にもこういうのがあったと見える。近頃はなおさらいろいろなことをやる。まあ幼稚園をこしらえてみたり、託児所をやってみたり、これらはまだいい方であろう。観光施設、配管料を取って観光施設の中へ入ってみたり、お寺の中で歌いの会をやってみたり、お茶を教えたり花を教えてみたり、やれ椎茸を栽培するとお寺の副職になどと言って椎茸の宣伝をしてみたり、まあそのうちには何をやりだすか分かる。東を差し西を隠し、晴れを好み雨を好む、ドライを好んだりウェットを好んだり、灯籠路中を好むと。灯籠は食、まあ本堂にある食材、路中は壁のついておらん丸出しの柱を路中というのである。お寺の中で一番目につくのは灯籠路中香炉である。まあ目先にあるもの何でもということで、何でもかでもやりだす。精進料理をやりまする。やれ湯豆腐屋をやりまする。何時見よ美も行く教科あると。まさか臨済の時代には湯豆腐屋もやらなんだって。人材の時代にはせめて法の上で、法の上でまあいろいろと人集めのことを考えたのであろうが、何時見よ美も行く教科ある、そういうことをして人を集めて、そして馬場談義の説法をして、それで大法が栄えたのかのごとくに考えておるようであったら、美も行く境変わると、眉毛がすっかり落ちてしまうであろうと、美酒堕落してしまうことであろうと、社交機嫌を起こす学人得せずして、すなわち信教して、それでも社交機嫌を愚す、そういう坊主どもはなかなか社交が上手で、世渡りがうまくて、人を寄せ集めることはなかなかうまいから、大勢人間が集まるというと、若い者は本物か偽物かわからんから、そういう人を非常な大前知識のように思って、学人得せずして、すなわち信教すて、みんなのぼせやがってそういうのについていくので、格のごときの類そうに、これやこの精味毛量と、こういう類は皆狐の類だ。精味というのも化け物である。山による 化け物をリミといい、川による化け物を毛量というとも言われておる。やこの精味毛量だ。たぬき坊主ばかりじゃて。そういうことでは、そういうことでは、他の高額の人に悪悪として見称して、官老徳の他の天下人を惑乱すと言われた。そういうごまかし者が大きな顔をして世渡りをしておる世の中であるが、少しく真面目な人がそれを見たならばだ、他の高額の人にだ、少し真面目な人であるならば在家の人でもそんなものは相手にせんじゃろうと。悪悪というのは喉が声に詰まって声が出んというな、口の喉が詰まるような笑い方をして苦笑いをして官老徳の天下人の惑乱すと言われた。たぬき坊主めがよう人を騙し腐るとこう批判をされるであろうと。こうまあ、天下の主家どもを人材が批判をされておるな。主家の優れ、運水が優れておるのもあれば、しけもダメであれば運水のダメなのもあると。どちらにしても法を外に求めるようなことではいけないというな。道路出家時すわしべしばらく学童を要せよと。道路とまたみんなに呼びかけられて、出家時はしばらく学童を要せよ。頭をすって衣を着ておる者は、とにかく修行をせんことにはいかん。真実の仏法を学んでいかんことにはならんと。ただ三蔵のごと金馬、王日かつて瓶の内に向かって心をとどめた。老僧も若い頃はだ、かつては美にのうちに向かって心をとどめた。美には戒律である。若い頃は戒律の中に向かって一生懸命に研究をしたもので心をとどめた。またかつて教論において陣頭した。また学問も随分と研究をしたものである。これはまあ一応出家の通るべき道である。一応出家をして解放を受けて仏弟子になった以上は、解放というものも一応研究しておかなければならんはずで、インドの比丘の250回、比丘尼の500回というような、そういう細かいことでなくっても、一応出家の意義、出家というものは本来こうあるべきものだと、そういう正しい出家の意義というものを一応は学んでおかなければならんことで、できてもできんでも一応は出家の作法というものを心得ておかなければならん。老僧もはじめは東京で川口絵会という和尚に就いたが、これはなかなかの戒律家で、 おそらく一生この人は童貞であったと。15の時から臭いものを食べたことはないと言って、旅行をするのにも鍋まで持って歩きよった。よその鍋で炊いてもらうと臭くてかなわ。まあ潔癖すぎるくらいで、タバコはもちろん飲まず、酒などは口にしたこともない。12時過ぎたらもう食べとっても箸を置くという人。昔は12時には東京では今日のようにサイレンではない、ドンと言うて大砲がお堀端で鳴りよ。道歩いておってドンが鳴るとその日はもう朝食べたっきりである。まあとても現代には入れられん生活であるけれども、お互いできてもできんでも一応は出家の作法というもの、解放というものを心得て学んで常に、自己を反省すべきである。本来はあるべきだ。本来はああするのが本当だけれども、自分にはできないと、まことに恥ずかしい。正しい出家の姿を頭に描いて、そして常に、懺悔をせなければならん。そういうものを学んでないというと無残無意になる。少しも恥ということを知らなくなって、四十二生状の中にも書いてある、出家は時々頭をなぜてみよと。なぜ頭をすったかと、なぜ頭をすったかと。頭をすって出家をした以上は一切の欲を捨てたはずである。一切修行のために全てを捧げたはずであると。こう常に頭をなぜて懺悔をしなければならん。恥を知るということ、懺悔ということが人間の一番大事なものであるということが四十二生経あるいは遊興行の中にも示している。三蔵のごときは往日かつて美のうちに向かって心をとどめた一応戒律というものをやってみたり、またかつて経論において陣通す一切経も読んでみた。ことに臨済は華厳に詳しかったということである。禅宗坊主は学問はいらんなぞということは個人は言われ、一応学問をして、しかも学問で届かんところを座禅で修行をされたもので、親鸞上人にしてみたってそうだ。一応は叡山に登って解放を学ばれた。解放を学んでみて自分にはできんという自覚ができた。一応は一切の経論を学んでみて、結論として法然上人の念仏に問うてられたのです。禅宗坊主は戒律もいらなければ学問もいらんなぞということは、それはよく寓話にある一階はいらんから二階建ての家を作ってくれというと同じことで、一階がなくて二階が建つはずはない。戒律を学び経論を学んで、その上に不流文字経下別伝の三階建てが建つはずだよ。後まさにこれ再生の薬、表見の切なることを知ってた。そこで学問をし戒律を学んでみたけれども、そういう学問というものは再生の薬、表見の切である。薬の効能書きのようなもので、薬そのものではないので、 病を癒すことはできんので、戒律も教論も検証ということがあって、自覚があって初めてそれが役に立つのであって、自覚のないところに教論は何の役にも立たんということを悟って、そこでついにすなわち一時に放却して、すなわち道を問い前に参、そこで一切教論を捨て、戒律を捨てて衣を変えて善に帰して、道を問い前に参じたのである。こういうところは禅も念仏も非常によく似たところで、どちらも教論を捨てて、戒律を捨てて、道を問い禅に参じて、ひたすら三禅の道を求めてきた、ひたすら信心の道を求めてきた、こういうことになる。後大善知識に大手まさに、すなわち道元分明にして、初めて天下の老将を識得して、その蛇将を知る。幸いなことにだ、幸いなことに大善知識に大手だ、禅門に帰しても大善知識に合わなんだら臨済は出てこなかったであろう。大幕府というような大前地域によって、まさにすなわち道元分明にしてた、そこで初めて眼が開けて、仏知見が開けて、悟りの眼が開けて、真実仏法が分かってた、初めて天下の老将を識得して、その蛇将を知る。天下の老将で、これはまさに大幕を賛嘆したものであろう。初めて天下の老将を識得してた。天下の老将というのは、いわば言葉を変えれば生きた如来ということだ、生きた釈尊ということ。天下誰人も批判することのできない大和尚で、生きておる道ということで、天下の老和尚を識得して、初めてこの大善知識にお目にかかることができてた、その蛇将を知る。なるほど、これが本間の仏法である、これが正しい道であると、そういう蛇将を見分ける目がそこに開けたのである。これはまあ臨済が非常な感激をもってこれは述べておるので、どうしてもお互い大善知識に合わんことには道は開けんのである。巡り合わせという方、知識に巡り合わすということは、これはもう何者にも変えられぬありがたい因縁だということを考えんだ。自分なども戦士正節老漢にお目にかかれたことが、全くありがたいご縁であったと思う。戦士に合わなんだら自分などができ、今日の自分は全くない。役もこの広い世の中で あの無限の時間の中でこういう人に会えるということ、巡り合わせということ、そういうことをお互いは一番ありがたいことに思わんなら、幸いにだ、幸いに大善知識によって、まさにすなわち道元分明にして、戦士大幕禅師にお目にかかれたおかげで、戦士大幕禅師のおとぎ方にお目にかかれて、初めて眼が開けた。経論の中に見ることのできない、生きた禅師時期にお目にかかったの。生きた道に会うことができたのだ。まさにすなわち道元分明にして、おかげで自分の眼を開かしていただいて、初めて天下の老将を敷き得してた、天下の老将って、これはまあ天下の老将だ、言いようはないである。誰一人指一本刺すことのできない、何と言うても天下の老将だ。そういう大和尚のおられることを敷き得して、大和尚にお目にかかって、その座礁を知ると、なるほど、ここに仏法がある、ここに禅が生きておったわい、ここに釈尊の命が伝わっておったわいと、そう分からしていただくことができたのである。これ尿小化にして、すなわちするにあらずだ。尿小化というのは、尿は母親の方である、生まれたままに偶然にということではね、尿小化にして、すなわちするにあらず、偶然こういうことが分かったわけではない、偶然に天下の老将にお目にかかれたわけじゃない。臨済も苦労をしてだ。ある時は戒律を学び、ある時は経論を学び、ある時は諸法の全知識を尋ねて、苦労に苦労を重ねた挙句に、大幕禅師のような大善知識に会うことができたのである。帰ってこれ耐久連磨して、一朝に自ら制す。しかも大幕のところに三年おったけれども、何にもわからなく、大幕禅師から六十棒を食うて初めて眼が開けたのである。帰ってこれ耐久連磨して、一朝に自ら制す。そういうわけだから、一つみんなも出家時はしばらく学道を要せよ、なんてもう一つ真面目に道を求めてもらわなければならん、真剣に一つ道を学んでもらわなければならんであろうと、こうまあ親切に注意をされておる。こうしておいて、老髪大師や、大師や自習に曰く、素足観に六名門あり、いわゆる数随四観現状なりと。息を数えて三昧にいる、これを数という。息を数えてようやく熟すれば、ただ出入の息に任せて三昧にいる、これを随という。十六読書東洋をもって、これをいわば数随の二次に帰す。故に諸祖大師曰く、他諸縁をやめ内心あえぐことなく、心障壁のごとくにしてもって道にいるべしと。内心あえぐことなしとは根本によらざるなり、心障壁のごとくとは直 直行親善するなり、この下人人なり、何じらこう試みに本山の和刀を取って障壁のごとく、直に進みされ、たとえ土をもって大事を打って失することありとも、検証は欠場して徹せざることなけん、努力せよや、努力せよやと。大師や自習に曰く、素足感に六行門ありた。三昧は素足感が大事であるということが、前に示されておるのである。それでさらに素足感を、もう一度、詳しく示されておるのに、素足感に六行門ありた。素足感ということは簡単な座禅の仕方で、どうかすると軽々しく取り扱ってしまった。素足感かと言うて馬鹿にしてしまうが、なかなかこの素足感というものは、そうしたものでないということを示されておるので。素足感に六行門は、素足感に六つの優れた特徴がある。いわゆる数随四感現序、数というのは数を数えていくことによって、三昧に入っていくというので、これは極めて単調なことである。公案とは違って、極めて単純な心の仕事、働きである。そういう単純な心の働きを繰り返すことによって、心が極めて単純になって、三昧に入ることができる。そういう特徴が、一、二、みーとこう数えていく。三昧に入りやすいという。髄というのは呼吸を整えていくのであるから、呼吸に従って精神も静まって三昧に入りやすいというので。死というのは、これも三昧であるが、心がとどまることで、心の働きが停止することで、素足感もじっとやっておるというと、三昧に入ってくるというと、数も忘れてしまう。数を読むこともなくなってくる。これは死である。感というのは、心が外の世界に、働くことであるが、正しく働くことが勘である。心が停止してしまっては、いわゆる三昧であるけれども、どうかするというと空間に落ちてしまう。何にもない、真っ暗だ。その真っ暗な世界に落ちてしまうのが死というのである。そうではなくして、はっきり目を開いて数を数えておるというと、三昧には入るが、外の世界も見えておる。決して空間ではない。はっきり外の世界が見えながら三昧である。そういう特徴が現状と。これはまあ似たようなことであるが、弦は本心に変える。素足感をやることによって常に本心に変えることができる。素足感をやることにおいて、妄念が、他の妄念がなくなることが情である。数随四感現情と。こう素足感には六つの名序がある。息を数えて三昧にいる、これを数というと、呼吸を数えて 数を読んでいくこと、その単純な働きを繰り返すことによってじっと落ち着いて三昧に入る。これを数という。息を数えてようやくそれが熟してくるというと、ただ出入の息に任せて三昧に入る。数も忘れてしまって静かな呼吸をして、そして三昧に入っていく。これを随というのである。十六特徴東洋をもってこれをいわば数随の二次に帰した。ここにある六行も十六特徴というのは何のことか、何かにあることであろう。十六特徴と用をもってこれをいわば数随の二次に帰す。数と随と、数を数え呼吸に従って三昧に入るということが数息観の大切なことであるが、座禅の十六数えられる優れた点ということも結局この数随の二つに帰するのである。だから諸祖大師達磨大師も示して言われるのに、他諸縁をやめ内心あえぐことなく、心障壁のごとくならばもって道にいるべし。他諸縁をやめた。座禅をして、意識が外の世界に動かないこと。どういう問題が起こってきても、見たまま聞いたまま、それに心が動かないことが、他諸縁をやめて。内心あえぐことなくて、心の中に妄念が出てくるというと、妄念妄想が出てくるというと心の中が乱れるが、そういうこともない。外のことにもとらわれず、心の中にもとらわれる妄念がなくて、心障壁のごとくならばもってどうにいるべし。心の中がついたてか壁を突っ立てたようにだ。びくともしない。みじり動きもしない。公安三昧になって壁を立てたようにぐーっと心が一枚になっていけるならば、もってどうにいるべし。禅定に入ることができるであろう。検証をすることができるであろうと、こう達磨大師は示された。他諸縁をやめ内心あえぐことなく、心障壁のごとくならばもってどうにいるべし。全くその通りであると。内心あえぐことなしとは根本によらざるなりた。内心が騒いではいかんと言われるのは、どうかするというと、お互いが自分の心の根本を忘れておるから妄念が起こるのである。そこを注意されたので、根本によらざるなり。心障壁のごとくとは、直行心前なりと、心障壁のごとくとは、心を壁のごとく突っ立てよというのは、直行心前なりだ。まっすぐに立つ。公安三昧で行くことである。あるいは素足三昧で行くことである。脇目を振らずに、受け持ちの公安になりきって行くことである。この下人人なりだ。この達磨大師のお示しくだされたこの下は、さすがに立派なものであると。人人の妙味を含んだものである。何じらこう試みに本山の和刀を取って、障壁のごとく時期に進みされた。そこで何でも命名受け持ちの公案を取ってた。 本山の渡を渡って受け持ちの港湾に向かってだ、壁を突っ立てたようにだ、ふらふらせずにだ、脇見をせずにだ、壁流先陣だ、直に進みされ港湾三昧になった、まっしぐらに一つ港湾の中へ飛び込んでいかなければならんだ。たとえ戸を打って大樹を打って死することはりとも検証は欠場して徹せざることなけんた。そう一つ港湾三昧でやっていくならば、土を持って大樹を打って死することありともだ。土をつかんで地べたにぶつけて、もし当たらんというようなことが万一にあってもだ。土を地べたにぶつけて外れるようなことが万一にあるとしても、検証は決して外れることはない。検証は欠場して徹せざることなけんて。必ず検証できるか。必ず悟りが開けるか。一つ骨を持って、もらいたい。何でも骨をおらんことにはいかん。無門官にも親切に注意がしてや。昼夜に定税して寒暖することなければ、飽食の一点すれば、すなわちつくに任。親切なお示しだ。昼夜に定税して、明けても暮れても寝ても覚めても、もう、もう、もう、と念定していくことが定税だ。定税して寒暖なければだ。その念定と念定の間に隙がなければ、もうと言うたその尻からすぐ次の無地が出てくる。もうもうとその念定と念定の間に隙間を与えなければ、そこに隙間があるからもう念が入ってくるので、隙間なしに念定をやっておるならばだ、壁流万尽だ。それが壁を突っ立てたようなものである。それをじっともう一心にやっておったならばだ、体などはじきなくなっちまう。前道もなくなれば天地もなくなってしまう。港湾三昧になってしまう。しかもその公安もなくなってしまう。最後に息の根、呼吸だけが残る。その呼吸さえも止まっちまう。そこまで一つ骨を折っていくならば、たとえ土を持って大事を打って死することありとも検証、欠場して徹せざることなけんだ。努力せよや、努力せよや。まあ、一週間、戦慄に座禅の修行ができる老髪なんていうものは一年中めったにあるのではない。この機会を外したならば、もう本当に三昧はいられんか。死に切るというようなわけにはいかんか。一つ、こういう機会に進歩一つ、死に切ってもらわんというおたえ。努力せよや、努力せよや。はい。
ドール何時女法の権下を遠投せば、ただ人枠を送ることなかれ、うちに向かい他に向かって放弱せば、すなわち殺せ、仏に応手は仏を殺し、祖に応手は祖を殺し、 羅漢によおては羅漢を殺し、父母によおては父母を殺し、神剣によおては神剣を殺し、初めて下脱を追う、物と関わらず到達自在なり、諸法の学道るのごと金馬いまだ物によって入れきたらざる手あ あらず、三蔵スカンに向かって重刀に立つ、主上にできたれば主上に立つ、栗にできたれば栗に立つ、原理にできたれば原理に立つ、いまだ一個も独立して入れきたる手あらず、皆これとの個人の歓喜郷に登る、三蔵一方の人に雇うるなし、ただこれ病を知し、幕を解く、難事処方の道る試みに物によらずしていできたれ、我難事と少量せんことを要す、10年5歳並びに一人なし、皆これ総不要畜牧の奨励なり、やこの精味なり、一切噴火以上に向かって乱行す、かっかん曲げてたの十方の神世を称し、我はこれ出家寺なりという、格の時の権限をなさば、何時に格の時の権限を